今日のカフェテラス前半の方で、そしてまた後半でもご出演いただくのが、夢見る小学校上映つながる会員三田実行委員会、こちらからお越しいただいて、まずはお二方ですね、自己紹介お願いしていいですか。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
のびじゅりというですね、はい、発達デコボコ児を持つママたちのおしゃべり会というのを主催させていただいております、はい、和田直子と申します。
可愛らしい名前ですね、のびじゅり。
はい、
どこから出てきた名前ですか。
のびじゅりののびは、ドラえもんののび太くんなんですけど、はい、のび太くんは、ADHD を持っている男の子としても有名でして、は
い、あ、そういう設定なんですか。
そう、セッティングというか、私たち発達デコボコ児を持つ親としてはですね、かなり有名なんですけれども、ジュリアは、セソミストリートのジュリアちゃんで、ジュリアちゃんは、自閉症を持っているっていう設定で、セソミストリートに登場してくる女の子で、どんな個性があってものびのびと楽しく生きていこうっていうところをコンセプトに、のびじゅりっていう名前を付けさせていただいて活動しております。
はい、わかりました。そしてもう一つですか。
はい、もう一つ、この来月ですね、もう春からですね、加東市の方でオルタナティブスクールスプラウトを、開校させていただきます。
はい、
うちの息子が中学校3年間不登校しておりまして、でもオルタナティブスクールに行ってたんですね、なので、そこで生き生き活動している様子を見て、やっぱり子どもたちの居場所っていうところがないなっていうところで、もうないのであれば自分で運営してしまおうというところで、
はい、じゃあもう間もなくスタートしていくという。
はい、そうです。
準備の方はいかがですか。
子どもたちもオープンスクールにもたくさんご参加いただいて、もう4月から通ってくるお友達もそろそろ決まり始めてというところで、私も右も左もわからないままのスタートなんですけれども、子どもたちと一緒に成長してできたらいいなっていうふうに、
思っています。今日はね、皆さんが実行委員として推していらっしゃる夢見る小学校、この映画の PR をたっぷりしていただきますので、お時間が少ないかもしれませんけども、また折を見て皆さんの活動もご紹介できたらと思ってますので、またぜひお越しくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてもう一方お越しいただいてます。ご紹介ください。
はい、皆さんこんにちは。ハッピーホーミングの小田中美穂と申します。私は子育て教育アドバイザーとして三田市で活動させていただいてます。私自身も二児の母で、個性を色に置き換えて、自分はどんな人、周りの人ってどんな人かなっていうことを、お伝えする仕事をさせていただいてるんですけれども、私自身もすごく子育てで悩んだ時期がありまして、子どもと自分の違いっていうことを、そういったことを通して、すごく私は子育てが楽になったので、そういった子育てが楽になって、なんか自分らしく生きる親子が増えたらいいなと思って、サポートさせていただいております。
活動いろいろされていらっしゃるということですね。はいはい、そしてまたあと3つありますけども、この後ご出演いただくのは東京コーヒーナンバー158神戸三田、はい、この、代表されています森丸本さんは後ほどご出演いただきますが、はい、もう一つありますね、共済のグループ、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、エシカルサンダーはですね、はい、本当に最近できたばっかりの、できたてほやほやの赤ちゃんのグループなんですけど、
そうなんですね。
はい、やってみたいことをみんなでチャレンジしてみる、実現するママたちの居場所です。はい、大人になって本当に仲間ができることって少ないと思うんですけど、
少ないですね。
ここで、同じような考え方であったりとか趣味であったりとかっていうところを、共有しながら仲間を作っていく、一緒にチャレンジしていくっていう形の新しいグループになっています。
は
い、
ということは、すべてママたちがベースのグループと思ってよろしいでしょうか。
はいはい、
そのママたちがご覧になられて、この映画はぜひみんなにも見ていただきたいということで、はい、今日はじっくりと PR していただくんですが、はい、この企画をするまでママさんグループの皆さん方、どんな経緯があったんでしょうね。
はい、ですね、この去年のですね、冬に、伊丹の方で上映会がありまして、はい、
この映画が、
はい、この同じ夢見る小学校の上映会に行かせていただいて、でその映画の内容も素晴らしかったんですけど、その後にですね、はい、子ども食堂をやってたりとか、市議会議員の人とか学習支援をやっているとか、フリースクールをやってるとか、そうやって子どもたちの居場所とか、子どもたちの、その存在を こう認めていくみたいな、うん、もっと子どもたちのために何かしたいと思っている大人たちが一緒につながるっていう場を、はい、その上映会の後にやってたんですね。で、あ、こんなつながり方があるのかと思って、ぜひあの同じ方向、みんな子どもたちを幸せにしたいって思っている大人たちはたくさんいると思ってるんですけど、
そうですね、みんな思ってますよね。笑顔大好きですからね、うん、
なかなか同じ方向を向いてるのにつながれる場がないなと思って、はい、ぜひサンダでもあの同じようなことを考えている人たちでこの機会につながれるような、はい、場が作れたらいいなと思って、ぜひあのサンダでと思って上映会を企画させていただきました。
いわゆるこの指止まれというシンボルになるのがこの映画ということで、これをすることで思いを持っていらっしゃる方々が来られたらいいなと、はい、ということは当日は映画を見た後、はい、今おっしゃったような何かこうあのお話をする会とか、はい、持たれるご予定ですか？
はい、あのグループに分けて、うん、あのそれぞれ、まあ、その近くにたまたま座った方たちで、あの座談会じゃないですけれども、あのそれぞれ自己紹介をしたりとか、こんな活動をしているとか、こんなことができたらいいなっていう意見交換会みたいなものをやって、ぜひあの横でつながるような会にしたいなというふうに思っております、
はい、あのもったいつけるようで悪いんです。皆さん、この映画がどんな内容かというのを後ほど ご紹介します、詳しくね、うん、そしてあの小田中さんにはご覧になられて、はいはい、この感動されたという、ね、感想もお持ちですけど、どういうところに共感されたり、はい、感動されたりしましたか？
は
い、
私はこれ今回自主上映になるんですけれども、
はい、皆さんの場合は、はい、
これね、で実際私は大阪の方で、映画館でこれが普通に上映されている時行ったんですね。
あ、そうですか。
はい、
あのヘップ5か、いつ頃ですか？
去年の夏だったですかね。
あ、じゃあ関心のある方は。
そうです、そうです。で、あ、まあ、小さい映画館だったんで、はい、やっぱり意識が高い方が、まあ、集まっておられて、私は本当マスクがべちょべちょになるぐらい、こんなに子どもたちが笑顔にできる学校があるんやなっていうことをすごく感じました。はい、まあ、子どもたちがすごく自由で、なんか自分が主体的になって、なんかこう学校毎日楽しんでるっていう笑顔がすごく私は印象的で、その中で先生との関わりが、まあ、私が一般的に思っている先生との関わりとは少し違ったものだったので。
これドキュメントですね。
あ、ドキュメントですね。
そうですね、はい
はい、なんでそんな考え方だったり、そんな学校が、あ、日本に存在するんだっていう驚きがすごくありました。
はい
はい、だから学校っていう枠ってこんなんだけど、あ、違う学校もあって、なんかいろんな考え方がひょっとしたらあるのかなっていうところで、なんか子どもたちにとっていい環境って、なんかもう少し自分なりにも考えてみたいなっていうきっかけになったんですね。
はい、でさっきおっしゃったその、ハッピーホーミングでその、はい、カラーというところに着目されていらっしゃいますけれども、はい、もう少し詳しくお伺いすると、やっぱり子どもたちと親御さんとの関係というのも、はい、カラーでこう表すと、はい、なかなか会いにくいなとかいうのがあるんですか？
は
い
は
い、
そうですね、まあ、例えば私はもう子育てするとき青色の個性なんですね。もうきっちり枠にはめて、こんな風にしてって思っちゃうタイプ。んね、
みんなそうですよね、はい、やっぱりね。
でそれが特にきついタイプだったみたいなんですね。
です、
はい、今はそうじゃないんですけど、はいはい、で息子はめっちゃ色でいうと紫色で、はい、こう枠なんてなんだよみたいな、
はい、
やっぱ自分で考えて、はい、自分のよ、自分が思うようにやりたいタイプだったので、
マイペースで、
はいはい、でなんかこのルールに縛られることって誰が決めたみたいなんで、いや普通はこうだよって言っても普通ってなんだみたいなんで、
なるほど、
はい、まあ、平行線っていうかもう全然交わらなくて、でずっと喧嘩が起こっていて、あ、でも私と彼は考え方が違うんだから、じゃあ彼の立場で考えたらどういう言い方の方がいいんかなとか、あと、まあ、例えば学校とかでも、まあ、例えばサンダにいても中学受験して違う学校行くこともできるから、じゃあ彼に合った学校って考えたらどこなんだろうって考えるきっかけになったので、はい、
それはこの映画ご覧になってまたこうちょっと共感するとかありましたか？
ありました。はい、
例えばどんな部分ですか？
例えばこの学校に行かせておられる親御さんの話を考えると、やっぱり自分の子供が目の前にいる学校よりも多分こちらの学校の方が楽しめるんじゃないかなっていうことを考えられて、多分こちらに行かされてると思いますので。
出てくる学校は私立ですか？
はい、私立
ではないですね。
違いますね。
私立なのかな。
まあ、個人でされている学校もあれば、その公立の学校の校長先生とかもドキュメンタリーの中では出てきたりはしますので、
はい、はい、 だからまあ行かせたいと気持ちがあってもやはり日本では義務教育で決められた地域で公立の場合だったらありますから、はい、うん、なかなか希望通りにはいかないところも、ね、ありますけども、ね、
なのでまあ校長先生とか学校の先生たちが、まあ、もしこの映画を見て、あ、これだったらちょっとこういうところだったらちょっと取り入れてできるんじゃないかなって、
なるほど、
うん、なんかひょっとしたら先生たちもこんな風にしたらいいんじゃないかなと思っててもやっぱり、うん、枠を変えるって難しいので、
難しいですね、
なんかそのきっかけにもなったらなっていうのはすごく思います。
ということは子育て中の方だけではなくて、はい、できたら教育関係の方にも見ていただきたい、
ね、ぜひぜひです、ね、
力強くおっしゃってますけど、やっぱり目から鱗っていうところもありましたか、はい、この中では、はいはいはい、
やっぱ時間割がないとか宿題がないとか定期テストがないとか、いや、なんかあれってなりますよね
私たちの学校の概念がまるっきり変わりますね。
はい、だからそれを、ま、全部真似しろとかじゃなくて、あ、でもこれはいいかもしれないけどこれもちょっと使えるかもとか、なんかちょっとこう、学校も少し変化していくべきなのかなっていうのは思ったりもします。
特に今の価値観が随分ここ 4,5 年で変わってきたところもありますし、はい、子どもたちの方が先に行って SDGs のお話なんかもちょっと伺ったりすると、うん、子どもたちは素直に受け取って、うん、どんどんと楽しいね、やってみたいねって、うん、大人の方が置いてきぼりになって硬い頭がもうなんかこう崩れそうになりそうなんですけどもね、うんうんうん、和田さんはいつ頃この映画はご覧になられました？
この冬本当に見たばっかりなんですけど、
それはあれですか、もしかして小田中さんから聞かれてではなくて、
友人が自主上映を痛みでやるっていう、
なるほど、はいはい、先ほどの、
ね、はい、そうですそうです、はい、それをきっかけで見に行かせていただいたという形なんですけど、
どんな感想を持たれました？
もう本当にありのままでいいんだよっていう、まあ、サブタイトルにもついてるんですけど、
そうなんですね、
自分のままでいいんだよっていうサブタイトルなんですけど、
はい、本当についてますね。
本当にこんな当たり前のことがこの世の中ではままならないというか、うんうん、もっとこうしなさい、こうあるべきだ、テストはこんな点数であるべきだ、こういう模範の生徒になるべきだっていう、こうあらねばならないをものすごく子どもたちに押し付けてしまってるなっていう、でも子どもたちってやっぱりロボットじゃないので、そんな資格紙面に同じような企画でできるわけがないんですよね。そんな当たり前のことを公共教育でやってこなかったっていうところが、なんか本当に一大人として押し付けてた部分はもちろんあるので、自分の子供に対しても申し訳なかったなって思いましたし、他の子供たちにも一大人としてごめんねっていう謝りたい気持ちでそんな気持ちで見てました、
じゃあ和田さんの中ではやっぱりここで価値観が随分変わりましたが、この映画をご覧になられて、
もう本当にすごく変わりましたね。やっぱりその主体性って文科省も言ってますけど、その主体性を引き出すような授業はやっぱり公共教育では今はできないなっていうふうに感じてまして、ドキュメンタリー映画の中にもあるんですけど、修学旅行に行く場面で自分たちで企画して、はい、自分たちで電話して予約を取ってっていう予算を立ててって、そこまで子どもたちでやるっていうところ。
それはおいくつぐらいの子どもさんの？
6年生が、
小学校ですか、
はい、
今中学生かなと思ったんですけど、
小学校6年生の子たちが、小学校6年生になったらクラスみんなでどこ行く、どこ行きたいっていう話から始まり、でもそこは高すぎるよ、お客さんこれぐらいだよっていう、お宿も自分で探してきてっていうところで、本当にこれが主体性だなっていう、
さっきおっしゃった今もできてないってけど、未だにできてないって言葉でしょうね、きっとね。
そうですね、
未だにね、だから校則もね、いろいろと今も話題になったりしますけども、本当に何のための校則っていうのが見直してみると、でも実際自分の時ってあまり校則をしっかり見た覚えがないんですけども、ね、こんな校則はひどいねっていうのはご経験ではないですか、育たれた中で。
あります。私の学校は、
私も結構厳しかったんで
ブラックな校則でした。
どんなブラック、言える範囲で結構です。
髪型はこうでなければならないっていう、生徒手帳に、こうおかっぱの
眉毛の上に、
オンザ眉毛ですか、
オンザ眉毛で耳を過ぎたら、はい、 必ず2つに
送らないといけない
です、ね、
それは私立
私は私立
そうですね。
ああやっぱりそこはちょっと私立は結構それを分かって受験してくださいねっていうぐらいだから結構厳しいところはあるかもしれませんね。
高速は入るまで知らなかった。
あそうなんですか。
そうなんですよ本当に。
あそうですか、うん、確かに理不尽なところはね感じて、うんうん、今も続いてるんでしょうかね。その
続いてないことを切に願います。
だからそういう些細なところでもやっぱり自主性っていうのはないなっていうのは出てきますね、
う
ん、
はい本当にそうです。
この映画を見て感じるところはいっぱいあるということですね。わ、はい、かりました。じゃあちょっとここで1曲入れて後半もう一方、先ほどのご紹介しました東京コーヒーナンバー158神戸サンダ、こちらの代表していらっしゃいます丸本さんに加わっていただいて、じゃあ小田中さんはここでちょっと入れ替わっていただきます、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のカフェテラスお客様をお迎えしていますのは夢見る小学校上映&つながる会員サンダ実行委員の、まずは前半の方にお越しいただいた和田さん、そのままお残りいただいてます。後半入れ替わっていただいたのが丸本さんですけども、丸本さんの、活動されていらっしゃるグループのお名前そして内容改めてご紹介ください。
こんにちは、東京コーヒーナンバー158神戸サンダの丸本と申します。
はい、はい、
東京コーヒーっていうのが、う
ん、どこ の、 あの喫茶店かなと思ったりメーカーかな、ね、と思ったりします。
なんかカフェかなって言われるんですけど、そう
そうそう、はい、
登校拒否の言葉遊びから、はい、生まれてるもので東京コーヒーなんですけど、はい、これが去年に全国で一斉に始まった、はい、まあ、ムーブメントと言われてるんですけど、はい、まあ、学校に、まあ、行かなくなった行けなくなった子どもたちとか、まあ、親子の、はい、居場所になるんですけど、はい、まあ、子供が活動する場所というよりは、大人が、まあ、やりたいことをやって、
はい、
もうそこで自分がまずは楽しく活動しようっていう場所になるんですけど、
親御さんご自身が、
はい、そうですね、
うん、
はい、でまあ、その大人が楽しく活動している場所に子どもが何をしててもいいし、うん、何もしなくても
いい、一緒にじゃあ集うということですね、はい、
そうですね、一緒にその場所にいて、で、まあ、子どもは本当にそこにいるだけ で、
で安心して、
はい、
何もしない状態もあるし好きなことをしてもいいしという、うん、はい、安心していられる場所、
そうですね、もう、ここにいたら自分は安心してそのままでいられるっていうのを、はい、感じたり、で、まあ、その何も押し付けられることもなく過ごせるっていうことで、
はい、
まあ、そこにいると自分は自分のままでいられるというか、はい、まあ、そんな場所を作って、で、まあ、大人が楽しく活動していくうちに、なんかまあ子どもも一緒になって楽しく動いてみたりとか、で、まあ、そこからまあ意欲的にこんなことがしたいって言って動き出したり、まあ、そういうことを目的にみんなで集まって活動しようっていう場所です。
丸本さんご自身こうやって、はい、まあ、去年からのムーブメントでサンダで作られて、うん、ご自身もそこの中ね代表として動かれて、うん、何かこう変わったこととか感じることとかありますか。
あ、はい、私もその実際娘が、はい、学校に行かないっていう風になって、うん、まあ、今もその状態なんですけど、うん、まあ、やっぱりその子供をどうこうしようっていうよりはまずはその大人の、まあ、私自身、自分自身が何がしたいのかとか、あ、まあ、やりたいことをやる、はいはい、で楽しくしているっていうことで、なんか私が先に元気になると、
はい、
まあ、やっぱりその姿を見てる子供がやっぱり元気になってきたなっていうのは
そうですか、
はい、感じてて、まあ、私もずっとこう何がしたいのか分からずに、でなんかこういう居場所作りがしたいなって思いながら、はいはい、なかなかこう踏み出せなくって、で自分にはできるわけがないとか、自信がないような期間がすごく長かったんですけど、で実際に自分からもうやるって決めて動き出したことで、もう本当たくさんの人にも出会えたんですけど、もう本当直子さんとか
今日いらして、
はい、
伸び樹林の和田さん、
はい、伸び樹林の、はい、
だったり、今までは本当に関わりのなかった人たちとの出会いが本当に大きくって、そうだな、本当に主体的になって動かれてる方たちばっかり で本当に今まで自分になかった価値観っていうのが、
はいはい、例えばなかった価値観っていうのはどういうものがありますか？
でももう本当それこ学校は行くものとか、やっぱりこうしないといけない、
うんうん、
はい、でなんかこれはやっぱり人から見たら変に思われるかなとか、そのやっぱり他人の目線をずっと気にしてたり、なんかやっぱりそれってなんか自分がどうしたいっていうよりはなんか周りからどう見られてるのかっていう方を優先してて、でもそうじゃなくて自分はじゃあ何がしたいのかなとか、どう感じてるのかなっていうのをなんかまずそこをなんか振り返って、考えてみるとか、なんかそんな風に多分こう自分の方に向くことができたというか、
改めて、
はい、
それまでちょ、お子さんのことにずっとこうやっぱり思いがあったので、
そうですね、
自分は二の次だったけれどっていうところかもしれませんね。
そうですね、
まだ丸本さんはこの映画をご覧になっていらっしゃらないですね、
はい、
今度ご一緒にということ で、
はい、
で今も出てきましたけど、和田さんやっぱり三田にいろんな方々がまだまだお母さんお一人で頑張ってらっしゃる、
はい、
いろんな悩みを持ったり子育てがしんどいなと思ってらっしゃる方々も、
はい、
これをすることで集ってもらえる可能性はありそうですね。
はい、本当にそのように期待しておりますし、このチラシを目に留めていただいた方には、そう困ってるとか、誰かとつながりたいなとかっていう方には、多分ピンときていただけるのではないかというふうに、
はい、分かりました。じゃあ早速皆さんお待たせしました、この夢見る小学校、副題に自分のままでいいんだよ、ありのままの自分でいられる子どもファーストな学校とは、ワクワクが止まらない希望あふれる未来の教育ドキュメンタリーとあります。この内容をじゃあ和田さんからじっくりご紹介いただきたいと思います。お願いします。
はい、すいません、ざっくりとしたところはちょっと広告にあるところをご紹介させていただければと思うんですけれども、30年前から体験学習を実施している先進的な学校があります、
はいはい、
それが紀の国子どもの村学園ということなんですけれども、宿題がない、テストがない、先生がいないという、
先生もいないですね、
はい、先生もいないという、はい、それが紀の国子どもの村学園です、
はい、
この学校のスローガンは、まず子どもを幸せにしよう、すべてはその後に続く、
素敵な言葉ですね、ということで、
はい、本当にな
るほどね。
で、60年以上成績通知表がない総合学習を続ける、伊那一律伊那小学校、校則ゼロ定期テストをやめた世田谷区立桜ヶ丘中学校の最高校長、本作には子どもファーストな3つの学校が登場します。
すごいですね。先生もいない紀の国子どもの村学園と、それから、60年以上成績通知表がない総合学習を続ける伊那市立伊那小学校、そして校則ゼロ定期テストをやめた世田谷区立ですから公立ってことですよね、
はい、
桜ヶ丘中学校、
はい、
西郷隆彦前校長が出てこられるという、はい、内容は、どんな風になっていくんでしょうか。
西郷校長が言う場面でですね、
はい、
理由のない校則は子どもから考える力を奪うということで、
は
あ、総会があるんですけど、
はい、
総会ではその子どもたちに困難してほしいですっていう意見を求めるんじゃなくて、
ええ、
これがしたいっていうことを言わせるっていう形で、それで校長先生はずっと、その前校長の西郷先生がずっと定期テストをなくしたいなって思ってたけど、それを先生発信では言えないから、生徒会の総会の時に誰か言ってくれないかなってずっと期待してたらしいんですけど、ついに定期テストをなくしたいという意見が出て、
はい、
ついには定期テストがなくなっていったっていう、
なくしてほしいじゃなくてなくしたい、
はい、
そこの違いは大きいですよね、
はい、でなくしてその成績がその東京都内であったりとか、はい、その区の中で下になったら、ね、ほらなくしたからと言われると思うんですけど、なくしてからやっぱり成績上がるんですよね。
すごいですね、
うん、そうなんです。やっぱり子どもたちが主体っていうところの力をそこで感じてほしいっていう、本当に教育っていうのは未来への投資であるっていうふうにおっしゃってるんですけど、他にも大学の教授とかが出てくるんですけど、ちょっとすいません、なんというお名前か
ここ失念してるんですけれども、はい、疑問とかは暮らしの中から生まれるっていうことで、人生は答えのある方が少ない、もっと知りたいと死ぬまで探求することであるということで、幼い時に問うことを封じられたら生きること自体が何かとなりうるということで、まあ、この西郷校長も言ってるんですけど、はい、世界は、まあ、発達障害の人たちが作ってきたってい う, こうアインシュタインであったりとか、その偉人って言われてる方たちって発達障害であったというふうに言われてたりするので、そういう人たちを発達障害だからといって排除するっていう世の中であれば、はい、こういう面白いアイデアとか生まれてこなかったであろうっていうことをおっしゃっててですね、またその私の息子も発達障害という障害名を持ってるんですけれども、果たしてその発達障害っていうのは何であろうというのをまた再び問うきっかけになったりとか
は、はい、
しました。
今はその障害っていう言葉が当たるか当たらないかって割と議論になりつつありますよね。
そうですね、
ちょうど伸び尻のところに書いてくださってる、ごめんなさいね、ちょっと待ってください。先ほどいただいた名刺もございましたが、発達のデコボコという、はい、この言葉、カルガマ園の先生もおっしゃってらっしゃるんですけど、やっぱりその伸び方は人それぞれの脳の中にもそれぞれある、はい、それがこう飛び抜けているところ、そしてちょっとゆっくりなところ、うん、発達がゆっくりでもある、でも結局はみんな社会人に向けて一生懸命自分の幸せは何かなとか、どうやったら楽しく、そしてみんなとも一緒にできていくかなってことはみんなも思ってるし考えてるところなので、うん、はい、それをこう障害っていう言葉を使ってしまったりすると、うん、なんかこうストップしてしまいますよね、考え方も、
うん、そうなんですよ。あなたはここ今小学校3年生なんだから、うん、ここまでできて当たり前なんだよっていうことを押し付けられてしまうと、もうその子は2年かかって3年生のレベルに来るかもしれないのに、
そうそうそう、
いいんですよその子のペースでっていうところが、やっぱり今の公共教育ではなかなか難しいっていうところで、こういう学校が増えたりとか、こういう居場所が増えると本当にいいなって、子どもたちにいいんだよって、そのまま自分たちのペースでおいでって安心して来てくれるところが増えるといいなって本当に切に思ってます。
うん、ちょっと単純な言い方かもしれませんけど、以前ちょっとある心理学をされていらっしゃる方から、いわゆるそのままでいいんだよってことは You are OK っていう言葉ですよね、うんうん、
はい、
それをもらった人は I am OK とこう、うんうん、しっかりとなるそうで、
うんうん、
なった人はまたお隣の人に、うん、それでいいんだよ You are OK っていうことが言えて、それがお家の中で広まったら、今度はまた学校に行って職場に行ってっていう、もうあなたは OK 私も OK ってすごくね、幸せになる魔法の言葉ですよって言われたんですけど、
うんうん、
なかなか認め合うことができないとか、お互い様って言葉がちょっと日本から少し減ってきたような、そんな世知辛いところもあるけれども、
はい、
ゆっくりと子供時代を、うん、この夢見る小学校という、こういう学校が本当にできたらいいですね。
はい、本当に私も共生共存を掲げていらっしゃるので、
はい、
もうぜひ教育者の方もそうですけど、政治に関わっていらっしゃる皆さんも、ぜひ見ていただいて、そのこれからのサンダーの子どもたちをどうしようとか、教育どうしていこうっていう、その考えの一つになっていただければなというふうに思っております。
ナレーションは吉岡秀隆さん、
はい、
俳優の皆さんよくご存知ね、純くんですね、北の国からの、
はい、
ナレーションされるということで、これはどちらでされるか、皆さんね、場所も気になってましたね、いつどこでされますか。
5月の13日土曜日に、
はい、
三田市の総合福祉保健センターの多目的ホールで、はい、はい、行います。
はい、わかりました。これはチケットとかは当日ですか、それとも事前にどこかにお話すればよろしいんでしょうか。
当日会場で、お支払いいただくようにお願いします、はい、
それで大丈夫ですか。
はい、
わかりました。おいくらでしょう。
大人が1000円で、
はい、
子どもは高校生までが無料になってます。
あ、子ども高校生まで、
はい、
分かりました。ぜひご家族皆さん で、
はい、
でぜひ教育関係の方って前半でもね、はい、おっしゃってましたけど、でそれからこういう制度を作るにはなかなかね個人では難しいので、行政関係の方にも見ていただけたら嬉しいですね、
はい、本当に、
はい、5月13日、一部と二部があるそうですね、ご紹介ください。
はい、第一部が12時開場の12時半開演、
はい、
で2時10分から、さっき言ってたつながる会 があって、はい、3時には解散です、
はい、
で第2部が3時半から会場、
はい、
で4時に開演、はい、で5時40分からつながる会、
はい、
で6時半に解散になってます、
はい、あのお時間のない方は映画だけでもいいのでまずは見ていただくということで、
はい
はいはい、じゃ あのリスナーさんにメッセージを一言ずつお願いしていいですか。
はい、私もまだこの映画をあの見れてなくて、うん、あのすごく見たいなっていう思いからあの三田市で上映会あのさせてもらえるっていうことですごく楽しみにしてるんですけれども、あの、まあ、学校にあの行ってる、まあ、行ってないとか行かないとか行きたくないとかあのそういうことも関係なく、あのもう本当皆さんどんな方にも見ていただきたいなと思うんですけど、まずはなんかその学校ってどんなとこなんだろうとか、何のために行ってるのかなとか、何のために勉強するのかなとか、その目的をまずなんかあの一人一人が考える機会にあのなったらいいなって思っていて、あのどっちかというと本当にあの今のところあの 何ら変わらず毎日学校に通ってるなっていうようなあのお母さんお父さんだったりとか、特にそんなに教育のこととかあの真剣に考えたことないかもなとか、あの話したりしたことないなあんまりっていう方なんかにあの見ていただいて、まずはあの知るというか知ったり気づくきっかけになれればなと思うので、あのもう皆さん本当にあのお誘い合わせの上にあのたくさんの方に見てもらえたらいいなと思います、
はい、ありがとうございます。じゃあ和田さんもお願いします。
はい、すいません、あの当日の案内のところでちょっとですね、はい、当日お支払いは当日していただければいいんですけれども、ええ、会場の人数制限の関係もありますので、はい、お申し込みをですねあの、はい、Google フォームの方で入れていただきたくて、のびじゅりで探していただけますと、はい、あのそちらの方にあのお申し込みフォームとか QR コードが出てきますので、はい、ちょっとインスタの方からとかあの入っていただいて、あのお申し込みの方はお済ませの上当日会場でお支払いをしていただきたいと思います。
じゃあ事前に申し込みだけはしてくださいという、はいはい、それにはのびじゅり、のびはひらがなです、はい、そしてじゅりがカタカナで、はい、これで検索するといいんですか。
はい、それでお願いいたします、
は
い、
詳しく出てきますか。
はい、出てきます。
わかりました。
はい、第1部のみですね、託児あの無料の託児があるんですけれど、はい、こちらもあのあのお申し込み制になっておりますので、託児をご希望の方も合わせてあのお問い合わせのフォームの下にあの託児希望しますとか書くところがありますので、はい、そちらであのお申し込みいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
わかりました。そしてメッセージお願いします。
はい、もう本当にあの学校の私この上映会で映画をもし見れるとすれば3度目になるんですけど、
そうなんですね、
この間精神 の、 あの上映会の方にも行かせていただきまして、はい、そこでは本当にたくさん の、 あの教師の方が来ていらっしゃっ て、 てですね、あの教育現場で実際にあの子どもたちと向き合毎日向き合ってくれている先生のもう悲鳴みたいな声も聞こえてきたり、どれだけ学校が大変な場所かっていう、でやっぱり保護者の人たちをちょっと怖いと思っている先生もすごく多くて、あのでも私たちは文句を言いたいわけじゃなくって、先生も子どもを幸せにしたい、保護者も子どもを幸せにしたい、本当はみんな同じことを考えてて同じ方向を向いているんですけど、なんかこう分かり合えてないところがダメだったんだなと思って、ぜひそこでつながって
分かり合えないとお互いがっていうことですね。
そうなんです、先生と親御さんとお互いなんか牽制し合ってるところがあったりとかして、そうじゃなくって一緒に手を取り合って同じ方向を向いて子どもたちの幸せのために一緒に頑張ろうよっていう形の会になってつながっていってっていうところで、あの意見交換とかもっと気軽に来やすくできるような会に、ね、あの発展していきたいなっていうふうに思っていますので、本当にあの困ってる保護者の方はもちろんなんですけど、あのどうやって保護者の人と連携したらいいかわからないとか思っている先生ももしいらっしゃったら、はい、ぜひあの見に来てほしいなというふうに思っています。
そんなこう会がこれをきっかけにできてもいいですね。
はい、
ねえ、
本当に
まずはこれが最初のスタートラインということで、
はい
はい、5月13日の土曜日、総合福祉保健センターの多目的ホールで、まずは第1部が12時開場で始まるのが12時30分、 ちょっと早めにお昼を召し上がった方がいいかもしれませんね。そして、まあ、あの集いの会もつながる会かなあるのも、終わるのが3時ぐらいということですね。そして第2部の方が3時30分から、空いておりまして4時から上映されます。そしてその後つながる会があって、何時に終わるんでしたっけ。後半の方は第2部は
第2部は、6時
半です。あ、6時半で終わるという、はい、あのお時間の許す限りぜひこうつながる部分としてあの出席されてご自分でもこの夢見る小学校ぜひご覧いただきたいと思います。今日は夢見る小学校上映&つながる会員さんだ実行委員の前半でお話をいただいたのが和田さんと小田中さん、そして後半が同じく和田さんと丸本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。